人への手紙一章の三節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。
それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。
それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。
この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。
これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であった。
私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。
こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。
また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。
また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、
また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。
神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。
この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。
御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。
なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。
御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。
また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。
なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、
その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。
あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、
今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。
ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。はい、そこまでですね。コロサイ人への手紙ということですね。このコロサイ町はですね、エペソという町の160キロぐらいのところにある町、今のトルコのエーゲ海側にあるですね、町といいますか。だからエペソからだいたい160キロ、ここから大阪ぐらいのですね、距離ですね、エペソ、ピリピ、コロサイという トルコと、まあ、ギリシャ周辺ですね、まあ、パウロは素晴らしい教会をね、こう立て上げていったということができると思います。で、まあ、そのコロサイ人、コロサイの教会にね、まあ、手紙を送ったのが、まあ、残されて、まあ、新約聖書を各を、まあ、形成しているわけですね。まあ、一節の、まあ、五節、六節を見ていきますとですね、それらはあなた方のために、天に蓄えられてある望みに基づくものですと。そして、この望みと、福音の真理の言葉、ね、中で聞いた、ね、この、福音の真理の言葉、ね、まあ、先日、こう、秋の福音主義神学会の準備会みたいなが持たれましてですね、この、まあ、福音主義神学といいますか、まあ、もう一度こう考え直してみようという、まあ、そういう、こうテーマだったんですね。福音主義神学再考ということで、まあ、時代がこう大きく、まあ、変わっていくですね、まあ、モダンな社会からポストモダンな社会にこう90年以降こう変化してきているという、まあそういうこう時代ですね。まあモダン社会というのはこう、まあ自然、またこの世界がですね、こういろいろこう確実にですね、科学的に立証されるものだけが、まあ、信じられる時代という中での、まあ、キリスト教信仰というのはどうあるべきかということがいろいろこう議論になったんですね。まあ、進化論の問題とか創造論とかですね、いろいろですね、こう議論になって、で90年以降のポストモダン社会というのはこう、まあ、そういう、こう科学の時代行き詰まってですね、そしてこういろいろこう物事がこう、まあ、相対的というか、こう確実なものがこう、ね、はっきり見えてこない時代というか、そういう、こう多元主義と言いますけども、まあ、そういう時代の中で、まあ、キリスト教信仰というのは一体どういうふうな、このふうにこう理解され位置づけられていくのか、ね、そういう、まあ、時代になっていると言われるんですけども、まあ、コロサイのこの1世紀の時代ではですね、まあ、パウロは、まあ、この6節にですね、この福音を本当に理解した時以来ね、あなた方の間で見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けていますと、ね、で、まあ、今はこう21世紀といいますか、20世紀ともまた大きくこう変化してきている時代の中でですね、福音の言葉が本当にこう深く理解されてね、そしてそれがですね、今日の世界の中にですね、この力強くこう実を結ぶメッセージとしてね、この取り扱っていくためにはどのようにしたらいいかという、まあ、そういう、まあ、ことが、まあ今度取り上げられようとしているわけですね。で、この、まあ、あちこちと言いますけれども、13節から終わりまでを見ますとですね、そのこの福音の真理の言葉の内容がですね、この断片的に変えてやるといいことができると思います。で、まず最初にですね、この、一章の16節を見ますとですね、なぜなら万物は御子にあって作られたからですとですね、この、まあ、天地創造のことがね書かれてね、この父なる神、御子イエス・キリスト、そして、聖霊なる神という三位一体の神様によってこう作られたわけですけども、ここでは巫女に焦点が当てられてね、巫女イエス・キリストに焦点が当てられて、この創造が語られている。 天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、ね。だからこの見えるですね、この非造物世界、物質世界だけじゃなしに、天使とかですね、いろいろまあそういうこう見えない領域もですね、神様が作られたのであると書いてあるわけですね。そして17節ではですね、万物は御子にあって成り立っていますと、ね。この御子にあってですね、この世界は保持されて、この支えられてね、そしてこの歴史が導かれているというですね、そういうこのお方であるということが書かれていますね。そしてこの御子はですね、どういうお方かというとですね、19節ね、満ち満ちた神のご本質を御子のうちに宿らせと、ね、一章の19節に書いてある、ね、イエス・キリスト、ね、今日の信仰のない人々の中では、まあこうね、有名人というか、あるいはこの聖人であっただろうとかね、素晴らしい教師であるとかね、いうふうにこの受け取られますけども、聖書でははっきりですね、御子イエス・キリストうちにはね、満ち満ちた神の本質が宿っているんだとね、御子を通して父なる神、神様のですね、どういう方であるかということね、明らかにされた。まあ、三位一体の神様について考えるとですね、御父はですね、この永遠ね、この遥か天高くおられるね、神様という感じがしますよね。そしてこの御子イエス・キリストと、今から2000年前ね、神が人となられて地上に、33年半この歩まれたお方、歴史の中にこの生きてご自身を表された神様ですね。そしてその御子はですね、十字架の御業などに天に変えられて聖霊が注がれて、まあ、今日は聖霊の時代とおりますけども、この聖霊がこの私たちと共にね、いてくださるね、そういうこの三位一体の神ね、その神様がですね、どういうことをなさったか、20節、その十字架の血によって平和を作りね、この十字架の御業というのはですね、この、まあ、個人的なレベルのものであるだけではなしにね、御子によって万物を和解させてくださった。ね、こう書いてある。ね。だからこの天地創造されてですね、この良いものに作られたけれども、ね。しかし、アダムとエバの堕落によってね、その被造物の冠である、この人間のですね、アダムというのは人という意味が、あるそうですけども、本当にですね、人類を代表して被造物を代表してね、この神様にこの背を向けたとね、でそのこと、その以来ですね、人類もまた万物もですね、神様との本当にこう虚しい関係の中に陥っていたわけですけども、イエス・キリストの十字架はね、万物を和解させてくださったね、いうことですね。今あの時代、豚感染ウイルスとかですね、インフルエンザウイルスとか、まあ、いろんな病気や、ね、大自然の災害やとかね、いろんなこう不調和がね、気候の変動とか、人間の責任もありますけども、またひいてはですね、この人類の堕落がですね、原因となってこのアンバランスになっていると言えますね。それがですね、この十字架の御業によってね、まあ、週末においてはですね、完全にこの和解が現実のものとなるということですよね。でそれだけじゃなしにですね、この22節ね、21節22節ね、あなた方も万物だけじゃなしにね、クリスチャンね、一人一人もかつてはね、神様を離れね、この心において神様なんか知るもんかという、そういうまあこの状態にあったんですけども、しかしこの十字架の御業によってね、そしてその死によって、神様と和解させてくださったね、和解させてくださっただけじゃなしにですね、それはあなた方を清く傷なく 避難されるところのないものとしてね、見舞いに立たせてくださるためでした。ね、本当にこう、私たちが、この、生きる目的は、生まれてきた目的は、ね、そしてこの人生の終わりに向けてね、何を目標に走っているのか、ね、それは清く傷なく避難されるところのないね、そういうこのものと、巫女の姿にね、似たものと、巫女の品性と人格に似たものにね、この変えていこうと、精霊が働いておられるということですよね。よくまあ、精霊の満たしとか、聖パスもいろんな賜物とかありますけども、もちろんそういう、大きないろんな祝福がありますけども、最終的な目標はね、やはりこの、巫女の品性と人格にね、似たものに、完成されていくというね、ことですよね。まあ、そういうこの内容と目標を持っている福音理解ですね。そういう福音理解のところにですね、23節。あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、ね、望みから外れることなく、この踏みとどまなければなりませんと、ね。そういうこの福音の理解をしっかり握ってね、私たちはこの人生を導かれていくわけですね。そういうことをですね、まあ、元に戻りますけれども、一章の9節、ね、実節を見ますと、この、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますよ。ね。で、パウロは、この福音の真理の言葉がですね、本当に理解されたときにね、本当にこの人々の生活を変え、人生を変え、ね、地域を変え、社会を変え、ね、そういうこの力を発揮してね、ローマ帝国の方が、全体がキリスト教化されてきましたけども、ね、そういうこの福音の真理の言葉がね、このパウロが書いたように、本当に深く理解されて、そしてこの私たち一人一人のね、人生をね、作り変えていく、そういうこのエネルギーに、この、なっていくように、ね、そういう祈りを、まあ、旧説、実説で捧げているわけですね。本当に私たちも、まあ、そのような意味で、この霊的な知、理解力によってね、神様がね、どのような素晴らしい、このものを私たちに提供してくださっているのか、そして私たちのうちにね、どんな素晴らしいことをね、なそうとされているのか、なしておられるのかというね、そういうことをね、このに目が開かれて、その中をね、力強くね、歩んでいくものとされたいと思いますね。秋にはまあそういうことをテーマにこう、学会を持たれますけれども、まあそのような方向でですね、私たちも連なって、この、導かれていきたいと思いますね。じゃあ、お祈りしたいと思います。